だからこの原爆を作るっていうのは、
うん、
あのそもそもの映画のきっかけになってるっていうのは信二の言うと。
ああなるほど。
そこから作ってる。
うんうん
うん、で、その人間的な描き込みのなさっていうか、
うん、
それも確かにそうだと。
うん、
あのそこの沢田研二こと演じる、うん、ジュリーが演じる9番って言ってます
からね。はいはい
はい、あのヤクザに取られちゃったらラーメン屋じゃなくてその話は何度もする。
美味しかったんだけどね。
美味しかったんだけどな、残念だな、
ね、賭博にね行っちゃってね。
そうヤクザ屋さんに教え込まれちゃってやめなさい、
はい、
木戸っていうやつがいて、
はい、
でまあ、 あのそいつが、うん、家で、
はい、
あの小型原爆を作ると、
はいはい、
いう話なんだけど、まあ、空っぽな人なんですね、
うん、
この人は、はい、まあ、何もやりたいことがなくて、
うん、
目的意識もない、仕事にもやる気もないし、
うん、
で、あの何の目的意識もなく、
うん、
とにかく世の中ぶっ壊したいと、
うん、
で、まあ、最終的に一番ぶっ壊したかったのは自分だろうと、
うんうんうん、
いうことをローリングストーンズはコンプがいてゾンビみたいな文ちゃん
ですね。あの謎の策略を見て
そうそうそうそう撃っても撃っても起き上がってくる、ほとんどゾンビ映画みたいな、
ゾンビ映画だった
まあまあそういうことなんですけど、
うん、
って言ってまあ要するにそのなんていうかね、実際そのねあの、うん、要するに最初にバスジャックに会った時にジジイが、
はいはい、
要するにその生徒をこのショットガンとか、あの、まあ、ショットガンじゃない、あれ銃機関銃だな、
うん、
プロップガンだよね、銃機関銃と、うん、手榴弾で脅かしてですね、
うん、
まあ、言うこと聞かせられると何でも、
うん、
天皇陛下に会わせろと、
うん、
それを見て、あ俺も、ね、やる興味ねえしなんかやってみっかな、
うん、
周りをビビらして、
うん、
世の中をこう騒がしてみっかという感じで、うん、あの原爆を作り始めちゃうと、
うんうん、
目的意識もなくね、
うん、
なので実際に原爆できてもあの要求するなんていう願望がないんだよね。
あ、
うん、単に野球見てて、
うん、
最初なんだっけ、巨人広島戦だっけ、
ああの太陽、
太陽2回目じゃねえか、
太陽2回目か、
最初に原爆作ってる時に巨人、うん、あ巨人広島でやって、
ああそっか、
そうそうそう、あそこで江夏が投げてるだったら79年なので、
あ、
うんうん、まだ現役でしょ、
うん、あのヤクザ
ヤクザどうしてもポンがやめられなくてやっぱすごいね野球選手は、
はい、
うん、ポンを打っても投げられるっていうね、
ねえ、
基礎体力はすごいから、
もう体が違う
体が違う元気出てきちゃってまあそれで、まあ、あの当時なんで、
はい、
延長もないんで、
はい、
まあ、テレビのナイター中継を延長させろと、
うん、
言って無理くり延長させると、
うん、
でそれが巨人対応戦なんで、
ね、ああそうだそう、う
んうん、長嶋監督時代です、
あそうだね、第一次、
うん、そうそうそう、うん、あそう第一次ですね、
うん、
まだワンちゃん現役でね、
ワンちゃん現役、まだ
ワンちゃん現役です、うん、はい、それぐらいの時期なんです
か、はい、
だからまあなんか時代感がすごい ね、
ね、
映画の中っていうか、
はい、
野球の中にも取り込まれてますけど、
はい、
そして第二の、
はい、
要求を出したいんだけど、
はい、
思いつかないんだねこの人ね、
うん、
全く目的意識も何もないんで、
はい、
そこでラジオのパーソナリティに、
はい、
どういう何をやりたいっていうふうに、
うん、
な公開募集させると、
うんうん、
いうことだったんだよね、
はいはい、
で、その中で、
はい、
猪木馬場戦を朝日の一面にせろとかねバカ言ってんじゃないっていう、yeah. トースポだけだよそんな一面になるのは まあ、当時それぐらいまでプロレスにパワーがあったって、
ね、ああそうだね、
逆に言えばね、
うんうん、
まあ、そういうしょうもない意見がたくさん来る中で、
はい、
まあ、ストーンズを来日させろと、
うん
うん、いう話になると、
はい、
でこれがまあ一応そのクライマックスだ、まあ、武道館公演
っていう、うんうんう
ん、まあ、実際この、何年か前にストーンズ来日っていう話、うん、まあ、途中であの新聞紙でやるけど、
うん、
ストーンズ来日する予定があったんだけど、
うん、
あのチケットも売ったんだけど、
うん、
あのストーンズのそのマリファナ麻薬所持かなんかで、
うん、
まあ、捕まった話があって、
はいはい、
まあ、それをきっかけに日本側があの来日を拒んで、
あ、
今考えるとなんかすごい話だけどね、
うん
うん、あのキャンセルになっちゃったっていう、うん、まあ、事件があったわけ、
はい、
うん、でそれをもってしてじゃあストーンズ呼びたいよねって言ったら、うん、本当にそのジュリーはですね、
うん、
原爆を材料に脅しをかけて日本政府にストーンズ呼べと、
は
い、いうことを、脅しをかけてしまう、
はいはい、
ではないとあの東京のど真ん中で 原爆ぶっ飛ばすぞと、
はい、
いう脅しをかける、
はい、
という話だよね。
まあ、そうだね、
うん、で、なので、まあ、ストーンズの話をもうちょっとしてもいいんだけども、
はい、
まあいいんだけど、
うん、
まあ、要するに時代だよね、時代の映画だよね、
うん
うん、だから、やっぱその、しらけ世代って言われる若者たち が、
うん、
が出てきて、で、その若い人たち、
うん、はい、
要するに、まあ、学生運動とかで盛り上がってた、
はい、
うん、60年安保70年安保、
うんうん、
とかで戦ってた人にとって、
うん、
そのなんていうの、空虚な若者っていうのが非常に不気味な存在だった、
あ、
時代の中で作られた映画だと、
うん
うん、なので、
うん、
確かに新次郎言う通りだと、
うん、
そのキャラクターの空虚さの設定っていうのは、
うん、
ちょっと賞味期限切れてるから、
あ、
うん、まあ、そんな空虚さを抱えてる若者っていうのはさ、
うん、
もう普通になっちゃってるわけじゃない、
あ、うんうん
うん
うん、
でしょ、
あ、そうだね、
うん
うん、
YouTube とかで迷惑系でやってる人とかさ、
はいはい、
なんか電話流して一発世の中ビビらせたいみたいな、
うんうん、
目的意識もない、
うんうん、
っていうのがもうだからっていう、
うん、
もう一般完全にその見てる側はなんでこんなの、はい、空虚な人が主人公なの、うん、とか、なんでこんなことやるのっていうのが、もうなんていうのか、全然その映画としての題材として値しないぐらいまで、
うん、
もう噛み砕かれちゃってると思う、
うん
うん、だから今その映画でこの空虚さを見ると、
うん、
すごくそらぞらしいだけで、
うん、
別に面白くない、
うん、
ってなっちゃうっていうのは本当確かにそうだと思う、
うん
うん、俺も今回、まあ、だいぶ前に見てるんだけど、
うん、
改めて見て、
はい、
まあ、その当時の持っていた映画のカット性みたいなものは、
うん、
確かにもう賞味期限は切れてるなと
思
って、うん、だからシンジが率直に言ってくれたのは、
うん、
逆にすごくいいなと思った、そうだなと思った、
うん
うん、でも逆に言えば、
はいはい、
すごい時代の刻印がくっきり残ってる映画、
ね、ああなるほどね、
うん、
うん、
現代性とか、
うん、
今このドラマを楽しく見れるかっていうと、
うん、
多分難しくなってはいると思うけど、うん、あの1979年、
はいはい、
当時のリアリティっていうのが、
うん、
映画の中にすごいこう刻み込まれてるなって感じはすごくしたな、
ああなるほどね、
うん、感じはしたんだ
よね、うん、
まあそのあたりの、
はい、
こまごまとした話は、
はい、
ちょっとこれからしていきたいと思う、
はいはい、
ちょっと時間ないんで一旦ここで締めて、
あ、締めてね、
はいはい、はい。